ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Jo, 2026年5月19日、私、イーサンが1時間の日本語放送をお送りいたします。今日はニュース、インドネシアの音楽、それともいろいろなインドネシアの情報をお届けします。次はリカさんがニュースをお伝えします。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz、または LL デジタルアプリとウェブサイト LL.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
インドネシアから世界を届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。インドネシア国民有権プログラムを最適化、国家エネルギー生産の強化についてお伝えします。インドネシアエネルギー鉱物資源省は、国民有権プログラムが南スマトラ州および中部ジャワ州ですでに稼働しており、その生産物はプルタミナやメディックエナジーによって吸収されていると発表しました。石油ガス総局長ラオデス・ライマン氏は、2026年5月18日月曜日にプラントガンからサンプル輸送を行い、容量5000リットルのトラック4台を使用したと説明しました。同氏は、このプログラムがインドネシア政府による具体的な取り組みであり、地域の中小企業、協同組合、地方公益業を巻き込み、地域住民が自らの資源から直接経済的利益を得られるようにすることを目標としていると述べました。ブロラミガスエナジー協同組合は、国民有権から算出された原油をプルタミナへ送付し始めたと報告されています。これは地域エネルギー生産の強化に向けた第一歩であり、同時に国家の石油生産目標達成を支援するものです。それでは次のニュースです。インドネシア外務省、ソマリアでのハイジャック被害のインドネシア人船員は全員無事と確認についてお伝えします。インドネシア外務省は、ソマリアでハイジャック被害に遭ったタンカー MT アナル25に乗船していたインドネシア人船員全員が安全で健康状態も良好であると発表しました。外務省報道官ファフドナビル・アフマド・ムラチェラ氏は、5月18日月曜日、ジャカルタで受け取った公式声明の中でこれを明らかにしました。同氏はまた、外務省と地域のインドネシア代表部が MT アナル25に関わるハイジャック事件の対応において集中的な調整を続けていると強調しました。各方面から得られた情報に基づき、インドネシア人船員の状態は健康であり、物流面の必要も満たされ、給与も引き続き支払われていることをお伝えします。さらに同氏は、現地当局、船員管理側、関係者がソマリア側との交渉を継続していると付け加えました。 MT アナル25は4月22日にソマリアハフン近海でハイジャックされたの報じられています。この船にはインドネシア人4人、パキスタン人10人、さらにインド人とミャンマー人がそれぞれ2人ずつ乗船していました。4月26日には被害者家族がインドネシア政府及びプラボースビアント大統領に対し、船員の安全確保に向けた即時対応を求めました。それでは最後のニュースです。 米ドル販売がインドネシアの両替市場を席巻についてお伝えします。現在アメリカドルまたは USD の販売がインドネシアのマネーチェンジャー市場を支配的に占めています。この急増はドルの対ルピア相場が大幅に上昇したことによって引き起こされました。為替変動の影響でドルをルピアに両替する人々の数がこれまでの月と比べて急激に増加しています。この状況はドルアジアテベット支店長ペビ・ヌルパディラ氏によって確認されました。同氏は5月19日火曜日 Voice of Indonesia に対しドル両替の増加が顕著であると述べました。
Kalau kita bandingkan dengan hari-hari sebelumnya ataupun bulan lalu sebelum
直近数週間のドル両替は以前や先月と比べて大幅に増加しています。毎日およそ 30% から 40% の伸びを示しており、ルピアが弱まったことで人々はドルを積極的に両替しています。
Kalau kita bandingkan di bulan-bulan sebelumnya sebelum mata uang rupiah ini melemah gitu. JadiSecara antusias masyarakat mungkin karena momentum ini kursnya lagi tinggi, mereka lebih banyak menukar dolar gitu.
一方で、ドルの購入は高い販売価格のために抑制されています。さらに、政府が購入枠を減額化したことも影響しています。以前は10万ドルまで認められていた購入上限が5万ドル。さらに2万5000ドルへと引き下げられました。このルピア防衛政策は民間のマネーチェンジャーにも適用されています。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。理解が伝えました。
Voice of Indonesia.
Listener の皆さん、2026年ワールドカップが近づいてきました。
Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga,
Dengarkan komentator idola Voice of Indonesia がお届けする特別番号サッカーフィエスタワールドカップトリビアがあります。毎日 foinews.id LR デジタル YouTube foi オフィシャルでお楽しみください。インドネシアから世界を届けしている Voice of Indonesia、 今日の名言です。今日の名言は、変化を望むなら現実に屈してはいけません。正しい道にいると信じるならそのまま進みなさいとアブドラハマン・ワヒド氏が言いました。アブドラハマン・ワヒド氏、通称グスドゥールは、インドネシア第4代大統領であり、1999年から2001年まで務めました。それ以前には、世界最大級のイスラム組織の一つである、ナフダトゥル・ウラマの総裁を約15年間務めました。1940年、東ジャワの著名なイスラム家庭に生まれたグスドゥール氏は、包容力があり穏健な指導者として知られています。彼はまたイスラム、政治、民主主義に関する多くの著作を残した学者であり思想家でもありました。彼の政権時代、グスドゥール氏は大胆な決断を下し、30年以上続いた中国系住民への差別を撤廃しました。多様性の中で寛容を守る彼の強い姿勢により、多元主義の父として知られるようになりました。グスドゥール氏は2009年にジャカルタで逝去し、東ジャワのジョンバンに埋葬されました。その功績により、2025年にインドネシア政府から国家英雄の称号を授与されました。
Voice of Indonesia
フリスの皆さん、RRI の放送はいつでもどこでも RRI デジタルアプリでお楽しみいただけます。プレイストアやアップストアからダウンロードして、プロ1、プロ2、プロ3、プロ4、そして Voice of Indonesia の放送を手軽にお聞きください。ニュースやポッドキャスト、様々なコンテンツも満載です。ぜひ今すぐ RRI デジタルをダウンロードしてください。インドネシアから世界を届けしている Voice of Indonesia。リスナー皆さん、ヨキヤカルタロイヤルオーケストラは、がヨキヤカルタハディニングラット王宮の公式オーケストラであり、約70年間の活動休止を経て、2019年に再結成され、2021年6月に正式に発足しました。宮廷におけるオーケストラの伝統は、実はスリースルタンハプハムンクブオの一世の時代から存在しており、スリースルタンハムンクブオの発生の時代に、クラトンオーケストラジョグジャまたは KOD が結成されたことで最盛期を迎えたが、その後財政難や儀礼上の必要性の低下により衰退していました。現在スリースルタンハムンクブオの10世の強化を終えて、ヨギャカルタロイヤルオーケストラは活動を開始し、ジャカルタのタマン・イスマイル・マルズキーでのグルガヌサ公演をはじめ、様々なテーマ別コンサートを開催するなど、現代文化の保存を象徴する存在となっています。ヨキャカルタ・ロイヤル・オーケストラの最大の特徴は、西洋のクラシック音楽の美学とインドネシア小島の伝統楽器、カラウィタン、そしてジャワの伝統、歌謡を調和的に融合させた音楽コンセプトにあります。これにより、王宮の伝統的遺産を現代的な形で継承し、公共の場で若い世代にも親しまれるようにしています。
Jakarta から、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
インドネシアから世界をお届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、インドネシアからの音楽フェスティバルは常に多くの人々から人気を集めるエンターテインメントです。2026年5月16日にマナド市のボホンカシメガマス地区で開催された音楽フェスティバルの一つがバンドンチフェスです。リスナーの皆さん、バンドンチフェスはさまざまなジャンルの音楽の一つのステージに集結される音楽イベントとして開催されます。このフェスティバルでは現代音楽から東インドネシア特有の雰囲気、さらには北スラウェシの地元ミュージシャンによるパフォーマンスまで、多彩な音楽が披露され、活気に満ちたバラエティ豊かなスジッテが繰り広げられます。今年のバンドンチフェス実行委員長のロメオ・アナンタ氏は、このフェスティバルはマナドの地元チームが企画したクリエイティブなイベントであり、さまざまな音楽スタイルを一つのショーに融合させたコンセプトで構成されていると述べました。バンドンチという名前は、歌い、踊り、音楽の調べを心から楽しむ雰囲気を象徴しています。このフェスティバルの開催は、地元のクレイアタたちが魅力的だ。いつの高い音楽コンサートを企画運営できる魅力を同時に示しています。今年のバンドンチフェスには、国内のミュージシャンやインドネシア東部出身のミュージシャン、さらには北スラウェシの地元アーティストも多数出演し、会場を盛り上げました。出演者にはナディフ・バサラマ、ゲア・インドラワリ、イッガフなどがのを連ねています。そのほか、トートン・チャリーボのほか、ダンディ・バラカティア・チョチョレンセ・ティッタ・キタ・スラウェシ出身の地元アーティストも出演しました。マナド市で開催されてバンドンチフェスは、インドネシアのクリエイティブ産業とロカル音楽史が発展を続け、人々に質の高いエンターテインメントを提供できることを示す商社です。リスナーの皆さん、これでインドネシアからのお便り終わります。
Voice of Indonesia。
インドネシアから世界へ届けしている Voice of Indonesia。 リスナー皆さん、次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。リスナー皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia エラリー海外放送局とインドネシアの言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマは Melewati Bukit dan Hutan Raya、 日本語で丘や森を遠すぎるです。それでは始めましょう。リスナー皆さん、それでは Melewati Bukit dan Hutan Raya、 日本語で丘や森を通り過ぎるというタイトルの会話をご紹介します。これはオーストラリア出身のビデオブロガーであるクリス・シーが中部カリマンタン州パランカラヤを旅行中にした会話です。クリス・シーはバイクに乗ってバリクパパン市から来たプナジャンパセル地区にある新首都ヌサンタラの中心地点に向かっており、その過程でビデオブログを記録しています。クリス氏は通り抜けてきた道の周りの状況について話しています。
Saat ini saya sedang dalam perjalanan dari kota Balikpapan ke titik nol Nusantara. Sebentar lagi saya tiba di titik nol Nusantara. Saya melewati bukit dan hutan raya.
Listener 皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、melewati bukit dan hutan raya、 日本語で丘や森を通り過ぎるに関連する単語とフレーズをご紹介します。私は2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。さやさや、日本語で私私。melewati melewati、 日本語で通り過ぎる通り過ぎる。ブキッブキッ、日本語で丘丘。フタンラヤフタンラヤ、日本語で森森。Saya melewati bukit dan hutan raya。 Saya melewati bukit dan hutan raya、 日本語で私は丘や森を通り過ぎました。私は丘や森を通り過ぎました。Sebentar lagi、sebentar lagi、 日本語でもうすぐもうすぐ。 tiba tiba、 日本語で着きます着きます。 titik nol Nusantara titik nol Nusantara、 日本語でヌサンタラの中心地点、ヌサンタラの中心地点。 sedang sedang、 日本語で今今。 perjalananperjalanan、 日本語で道の途中道の途中。 kota Balikpapan kota Balikpapan、 日本語で Balikpapan 市 Balikpapan 市。リスナー皆さん、会話の中ではあなたは、さや melewati bukit dan hutan raya、 日本語で丘や森を通り過ぎましたという文を聞きました。この文にある言葉 bukit は日本語で丘または小高い場所です。一方 hutan raya は日本語で森または研究やレクリエーションの目的で使われる森林のことです。クリス氏は、ブキッダンホタンライア、日本語で丘や森という言葉で Balikpapan市から Nusantara の中心地点に向かう途中の風景を表現しました。では風景を表現する言葉について他の例を聞いてみましょう。Sungai, 日本語で川。Chris menyusuri sungai dengan kelotok. 日本語で Chris 氏は冒頭で川に沿ってに進みました。Sawah, 日本語で田んぼ。Petani memanen padi di sawah. 日本語で農民は田んぼで稲を収穫します。バリパパン市から新州とヌサンタラに行くにはブキツハルト森林公園を通り過ぎます。6万1000ヘクタールの面積を持つこの壮大な森林公園は東カリマンタン州のクタイカルタナガラ県と北パナジャンパセル県に位置しています。この場所はインドネシア共和国第2代大統領スハルトの時代1991年に自然観光公園地域に指定されたためブキスハルトと名付けられました。リスナー皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Saat ini, saya sedang dalam perjalanan dari kota Balikpapan ke titik nol Nusantara. Sebentar lagi, saya tiba di titik nol Nusantara. Saya melewati bukit dan hutan raya.
リスナー皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
インドネシアから世界を届けしているフェイスオフインドネシア。リスナー皆さん、南カリマンタン州、バンジャル県、ティウィガン・ラマムラにある、ブキッ・マタンカラダンは、リアムカナン・チョースウィチの中央に浮かぶ小島の景色とともに、息を飲むような自然の美しさを披露しています。標高約400メートルの高さに位置するこの島は、南カリマンタン州のラジャアンパトとも称され、重なり合う緑豊かな丘陵、朝霧、そして息を飲むような日の出と日没の美しさを堪能できます。2015年から観光名所となっているほか、この地域はスルタンアダム森林公園またはタフラの一部であり、マラトスジオパーク内のジオサイトの一つとして認定されています。この赤へのアクセスはバンジャルバルから約 30km の場所にあり、舗装された滑らかな道路が通っているため、訪問者にとって非常に便利だと言えます。山頂へは階段を30分から45分ほど歩いて登るか、手頃な料金で利用できる地元住民のバイク、タクシーを利用することができます。入場料が非常に安いにもかかわらず、このエリアには駐車場、売店、トイレ、写真撮影スポットに加え、宿泊を希望する観光客のためのキャンプ場といった充実した施設が整っています。
リスナーの皆さん、最新で信頼できる情報は公式ウェブサイト lrid.it をご覧ください。校内外のニュースをはじめ、文化、経済、エンターテインメントなど幅広い情報をお届けしています。 miyasuku, hayaku, seikaku na chouhou wa rri.co.id Indonesia Kokuei Hosou Kyoku RRI no koushiki saito desu.
Indonesia kara seikai o todoke shiteiru Voice of Indonesia. Risuna minasan, tsugi wa Indonesia de no kankou ya jimoto no hito tachi no chie nado o otsutai suru Persona Indonesia desu.
Resnatu minasan, Persona Indonesia desu. Kyou wa kita Sumatra shou no Pulau Sibandang kankou mura o goshoukai shimasu. Pulau Sibandang kankou mura wa 7月4日2024年インドネシア観光村ショーにおいて、インドネシアのベスト観光村トップ50の一つに選ばれました。シバンダン村、パパンデ村、サンプラン村の3つの村が同時に歴史的形成されたこの村は、東部ユネスコ世界カルデラジオパックの16ジオサイトの一つです。シバンダン観光村は東部湖の青い水の広がりに囲まれ、手つかずの豊かな自然が残っており、目を楽しませてくれます。ここを利用すると、ヨバ山の噴火によって形成された島の島の肥沃な土地がすぐに分かります。この土地には様々な植物が植えられており、シバンダン島観光村の代表的なマンゴーであるオダマンゴーもその一つです。プロシバンダン観光村はギタスマトラ州のギタタバノリ県にあります。シランギ空港からプロシバンダン地区までは陸路でわずか45分ほどです。この観光村に到着すると、すぐに東箱の湖面が広がります。湖の景色を楽しむ以外にも、木製ボートまたはスリに乗ったり、伝統舞踊を鑑賞したり、トレッキング自転車に乗ったり、アグロスリズムを楽しむこともできます。観光客はウランマンゴーのアグロスリズムに参加できます。ここのマンゴーは果肉が薄く甘みが強いマンゴーです。マンゴーを食べる以外にも、観光客はオランダ人が植えた樹齢数百年の最初のマンゴーの木を見ることもできます。プロシバンダンの村の一つであるパパンデ村は、ハロングアンの漆織物の生産者です。伝説によると、ハロングアンの裏はかつては国王のみが着用していたそうです。ハロングアンの漆は今でも伝統的な食器を使用し、天然染料を使用して人々によって織られています。プロシバンダンの観光村では、ハロングアンの漆を織る人々を見ることができます。それとは別に、そこではシバンダン王国の歴史を学ぶこともできます。プロシバンダンには石造りの要塞や当時の王の宮殿であったルマボロなど、シバンダン王国の痕跡が今も残っています。今でも王室時代の家具の一部がルマボロンで見つかっています。リスナーの皆さん、これでパソナインドリッシュを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
ボイスオフインドネシア。 Voice of Indonesia.
Seperti cinta ini ingin ku lukiskan di dasar hatiku. Kesetiaan janjiku untuk pertahankan kasihku padamu. Bukalah mata hati, masih cumbui bayang dirimu di dalam mimpi yang mungkin takkan pernah membawamu di genggamku. Dirimu di hatiku tak lekang oleh waktu, meski kau bukan milikku. Permata yang tak pudar tetap bersinar mengusik kesepian jiwaku. Ku coba memahami bimbangnya nurani. Pastikan semua tak akan ku ingkari. Terlalu banyak cinta yang mengisi datang dan pergi, namun tak pernah bisa menyiapkanmu.
から世界を届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はラマ・アイパマーが歌うアリアティをご紹介します。この曲の作者はインドネシアの音楽世界の人物であり、1939年に国民的英雄でもあったイスマイル・マルズキです。インドネシア音楽の発展の歴史の中で、ムス・ムリアディ、クリス・ビアントロ、エム・リファニ、タントウィ・ヤヒア、ヘンドリー・ロティンスルー、ラマ・アイ・パマ、音楽グループ、シシ・ティプシーなど、多くのインドネシア人歌手がこの曲を広めてきました。この曲は男性歌手だけでなく、グレス・サイモン、エンダ・ララス、女性歌手によっても歌われており、最近では音楽グループノナリアによって歌われていました。この曲は美しいバラのように美しいアリアティ という女性の姿からインスピレーションを得て作られました。この曲も深い片思いの気持ちを表現しています。この曲は彼にとって完璧な人物であるアリアティという名前の女性に対する感情を表現する男性の物語を歌っています。自分の愛に応えられるはずがないことを悟ったにもかかわらず、彼は夢の中でアリアティを崇拝し、そこで束の間の祝福を感じていました。それでは皆さん、ラマ・アイパマが歌うアリアティを聞いてください。これで音楽の広場を終わります。
Kau gemilang seni pujaan Dosakah hamba mimpi berkasih dengan Tuhan Ujung jarimu ku cium mesra tadi Kau terpetik daku Walaupun demikian nasibku Namun aku bahagia seribu satu malam
リスナー皆さん、残念ながらこれで1時間をもう経ちました。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Insta と TikTok は VOI_official、 YouTube は VOI_official。 あなたも RR デジタルアプリとウェブサイト RR.id から Voice of Indonesia の放送を聞くこともできます。そして受信報告書はメールで voi.listeners@gmail.com に送られることができます。それではまた次回お会いしましょう。